もう退院。あ、そうですか。早く顔が見たい。いや、良かったですね。はい、結構でした。じゃあ、今日は第一礼拝ですので、皆さんでご一緒に聖餐式をしたいと思います。演奏いたしまして、私もビデオを持って見に行きました。ニュースでも流れたようですけど、ご覧になった方いらっしゃいますか？見られました。ご神体のある真ん前の、なんていうとかよう分かりませんけど、普通は入れないとこですかね。そこでハンドベルの演奏をいたしまして、私たちの教会は今演奏した輝く日を仰ぐ時を演奏した厳島神社で演奏された初めての賛美歌じゃないかなと思いました。その前にもアメリカの方のハンドベルのグループがやはり賛美歌を演奏しておりましたけれども、今度はぜひ声のついたやつでですね、演奏できたらいいんじゃないかななんて思いましたが、今日は平和ということについて考えてまいりたいと思います。聖書の中には平和という言葉が数多く出てまいります。新約聖書だけでも41回も出てくるんですね。聖書の中の一番大切な言葉はおそらく愛だと思いますが、その次に大切な言葉はこの平和という言葉であります。で、神様は私たち人間をですね、このように一人一人別々の存在としてお作りくださいました。これは当たり前のようなことですけれども、大変不思議なことであります。一人一人が全く別の考え方や感じ方や、また思いを持っているわけですね。独立した存在であります。人間というものはこの独立した存在であるということをいいことにはあまり使わないで、むしろこの悪いことに使ってまいりました。それが争いであったり、また大きくは戦争になったりしてきているわけでありますけれども、神様は私たちが平和であるように、お互いが人間同士が平和であるように心から願っておられます。神は平和の神と聖書の中に何度も出てくるんですね。今私たちは幸いなことに戦争のない国に生きております。しかし明治以来過去100年間に日本は4回の外国との戦争をしてきているんですね。その間に何十万人何百万人という人が戦争で命を落としてきているわけです。たまたま先の大戦から今日まで53年の間は戦争がないわけでありますけれども、本当にこれはですね、神がお与えくださっているとしか言いようがない、もう偶然というか、もう神が与えてくださったとしか言いようがないですね、ものなんですね。私たちはもうほとんどの方は生まれた時から平和な世界におります。私もそうでありますから、平和なんてものはもうごくこれは当たり前のもので、水や空気と同じようにですね、あるもんだというふうに考えますけれども、決して、そうではありませんで、もし仮にですね、私たちが今ここに平和であるということの理由を考える理由が何かあるとすれば、それは原爆で亡くなった あるいは先の戦争で亡くなった多くのですね犠牲者の方のゆえであるということが言えると思います。あそこで核兵器が使われて何十万人という人がむごたらしく死に、そして今も苦しんでいるからこそですね、過去50年間核兵器は作られてはきましたけれども使わずにあるわけですね。もしあれがなければ今頃とっくに世界は滅んでいたかもしれません。さはるかに強力な核兵器がたくさん作られて、それがどこかで使われて、いたんじゃないでしょうかね。ですから平和というものは犠牲の上に成り立っているんだということを広島は教えているわけである。しかしこの平和というものは、まあ、すぐに私たちは平和というと国と国との平和ということをこう考えますけれども、その原点はどこにあるかというと人と人との間の平和であります。人と人が平和であるということ、これがこの平和の原点であります。しかしもっとそれ以前の原点というものがあることを忘れてはなりません。それは神と人との平和ということであります。創造主である神と被造物である私たちの間が平和であるということが、実はこれが人と人との平和、また国と国との平和ということの原点になっているのであります。今日の御言葉はこのローマ人への手紙の5章の1節でありますが、そこにこのように書いてあります。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。神と人間の間が平和であるというのは当たり前なのか気がしますね。神は作られた方で私たちは被造物ですから、その間が平和であるのは当然じゃないか、こう思うかもしれませんが、決してそうではありません。実は人間の方が神様との平和を壊してきたんです。神様は私たち人間と平和でありたい、私たちと仲良くありたい、仲良しでありたいと思われた、そう思って作られたんですね。エデンの園に出てくるアダムやエヴァ、神様との関係というのは、この神と人間というような隔たりがあまり感じられませんね。何かこの友達であるから、神は私たちを友として作られた。ところが人間の方は、そんな神様は煩わしい、あなたとの関係なんかどうでもいいですよ、私は私の好き放題のことをやりますよと言ってですね、神様を無視して神様が差し伸ばされた手を弾き飛ばしてきたわけなんです。神様の方が私たちに平和の手を差し伸べておられるのに、私たちそれをこの拒否してきたわけなんですね。だから神と人間との間の平和というのは当たり前にあることではないんです。ここにあるようにイエス・キリストによって与えられたものなんです。神は私たち人間と平和を、私たちの人間との間に平和 を作り出すために、ご自分の最も大切な一人子を与えてくださいました。そしてキリストによって私たちの罪を許してくださいました。私たちの罪を、私たちの裏切りを、私たちの条約破棄を、私たちの約束破りを全部許してくださった。国と国との友好というのはですね、この友好関係というのは大体この条約というものがありますね。通商条約とか友好条約とかそういうものがあってね、私のところとあんたのところは仲良くしましょう。ただそのためにはお互いに約束を作っているわけです。この戦争をしないとかね、ミサイルを飛ばさないとか、何かいろいろなそういう約束事があるわけです。ここからこっちは行きませんよとか、そういうようなね、 変なものを輸出したり輸入したりしませんよとか、そういう約束がある。その約束に基づいて、まあ、国と国とはなんとか成り立っているわけですね。で、人と人との間もそうなんです。例えば夫婦というのは、これは契約の関係なんですね。約束です。お互いに、不貞を犯さないと、お互いに他の男性や女性と関係を持たない、そういう契約が夫婦関係、約束です。で、神と人間との間もですね、そういう約束があったわけですね。だけども人間がそれを破ってしまった。人間の方で一方的に神様との契約を破ってしまった。だから本来ならば人間の方がですね、神様に詫びを入れて、どうもすいませんでした、あなたは私たちを作ってくださって、愛してくださって、友達になろうと思ってくださったのに、私たちはあなたを裏切って、あなたの約束を全部破棄してしまいました、どうぞ許してくださいと言ってですね、こちらの方からお願いに行かなきゃいけないわけですね、本当は。ところが神様の方から、私たちのところに仲直りをしようと言って、神様の方から犠牲を払ってくださっている。これは何とも不思議なことです。実はこれこそがですね、私たち人間同士の平和を作るということの原点になっているということを、今日は皆さんに知っていただいて、たらいいと思うんですね。私たちもこの、人間同士仲良くやっていくっていうことはなかなか難しいことです。気の合う人ならばそうですけれども、気の合わない人やら、まあ、反りの合わない人やら、いろいろいるんですね。馬が合わない人やらそういう言葉いろいろあるんですね。なかなか人間同士仲良くやってうまくいくっていうのは難しいですね。それは夫婦であっても、家族であっても、兄弟であっても、友達であっても、そういう、まあ、ある意味では仲良くなれる基盤のある人同士でも難しい。であればそうでなければですね、まあ、学校とか会社とか地域とか、そういう仲良くなる理由のないところで仲良くやるというのは非常に難しいことですね。平和を作っていくというのは難しいことなんです。でも私たちはその、まあ、喧嘩をしたり仲違いをしたりうまくいかなかったりする原因はどこにあるかというと、必ずですね、相手を責めてかかるんですね。あの人が悪いと、あの人がどっかで私の悪口を言ったとか、あの人は考え方は間違ってるとか、あの人はどうだとかというふうに、この相手を責めることをすぐにこの考えるんじゃないかと思うんですね。だけれども相手を責めたり相手を変えようと思っても平和というものは生まれない。それがこの聖書の教えであります。私たちは自分の利益とか自分の主張とか自分の考え方とか、そういうものを妨害されたり曲げたりしたくないんですね。だから私というものがあって、相手は違うんだと、相手はダメなんだと、こういうふうに思うから喧嘩をするわけです。平和が乱されてしまう。そうじゃないですか。もう常にですね、私の方が間違っております、私は損をしても構いません、私には何もいりませんと言ってですね、思ってれば喧嘩なんてのは絶対起こらないんです。うちの坊主たちはその年がらもうここのところ毎日とにかく喧嘩ばかりしています。喧嘩するのが一日の仕事ですね。一日何回ぐらいやってるか分かりません。どっちが勝ってるかっていうと、まあどうしてもその、兄貴の方がですね、情報を責められるんですね。弟の方が大体ちっちゃいからまあいいじゃないかっていうようなことで親はかばったりするんですけども、でも僕は基本的にどちらもかばわないようにしてるんです。やれやれっていう、どんどんやんなさいと、喧嘩どうぞやってくださいと、大いに喧嘩してくれと。で、兄弟の間でしっかりと喧嘩をしておかないとですね、大人になって誰かと喧嘩できないですね。で、平和と喧嘩は違うんですよ。 喧嘩をすることは平和である、平和でないということとは基本的に違うんです。平和であってもね、喧嘩するんです。平和な喧嘩というのがあるんです。仲がいいから喧嘩しないということじゃないんです。これはね、履き違えちゃいけません。自分が相手と考え方が違うとか何か言うときにはですね、議論をしたり、ね、それこそ喧嘩をして、殴り合いの取っ組み合いの喧嘩をして、それで上手にまた仲直りをすればいいんです。それが平和な関係なんです。これは夫婦でも同じこと言いますよ。クリスチャンの夫婦はね、喧嘩しちゃいけないなと思ったら大間違いです。大いに喧嘩をするべきなんです。やりたいだけやって、でも上手に仲直りをすることができる、これがね、これが信仰者のいいところなんです。どういうふうに仲直りをするか、神様はどういうふうに仲直りをしてくださったかということをそこで思い出すべきなんです。神様は一方的に仲直りをしてくださったんです。どう考えても相手の方が悪い、どう考えても私は正しい、向こうは間違ってる、そう思ってるんですよね。私たちはね、常に思ってるんですよ。絶対あいつが違う、俺は正しいんだ。聖書は何て言ってますか。信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を保っている。信仰によって義と認められたらどういうことかというと、神は私たちを正しいとされたということ。わかります？私たちは間違ってるんですよ。 100% 悪いんです。人間の方が悪いけども、神はキリストによって私たちを正しいとされたというんです。これは信じられないことなんですよ。人間と人間であればですね、 100% こっちが正しいと思っていても、実は 1% 正しくて向こうが 99% 正しい場合だってあるんです。 100% 私が正しいということはないんです。絶対ないんです。 90%、 99% 正しくても向こうも 1% 正しいということはあるんです。でも神と人間の関係においては 100% 人間が違うんです。間違ってるんです。でも神は私たちを義と認めたと書いてあるんです。正しいという人は、あなたが正しいと言った神様がですよ、私たちの仲直りをするために。人間の方がですね、もう神様なんかあんたなんかいりませんって言ってですね、もうお前なんか大嫌いだって言ってですね、神の仏もあるものかって言って、唯我独尊、私が一人で思い通りやるんだって言ってるんです。こっちが間違ってるのにそう言ってるんです。でも神様は、分かった分かった、じゃああなたが正しい、こう言ってくださった。すごい変な話でしょう、これ。そう思いません？私が、神様が一方的にあなたが正しい、イエス・キリストによってそうされたんです。イエス・キリストが私たちの過ちや非や失敗や独りよがりや自己中心や罪を全部背負ってくださったから、私たちが正しいことに慣れてるんです。正しいように神様してくださったんです。ならばなお、ならばですね、私たちが、神様がそうやって私たちとの関係を平和に保っていてくださっているならば、私たちの方が誰かに、我々の周りにいる人に対してですね、絶対私の方が正しい、あなたは間違っていると言って争うことができますか？それこそ愚かなことなんですよ。それこそ愚かなことだと言わなければなりません。でさっきも言いました、喧嘩するのは大いに結構なんです。だけれども平和を保たなきゃいけないんです。だけれども互いに義と認め合わなきゃいけない、そこなんです。神は私たちを義と認めてくださったんです。神は私たちを正しいとされたんです。私たちも、私たちと関わる全ての人を無条件に正しいとしなければならないんです。これが福音なんです。どう考えてもあいつのが間違ってるけれども、神は私たちを正しいとされたんだらば、私はその人を正しいとしなきゃいけない。そのために犠牲を払うんです。そのために自分はどれほど身を削られ、自分の利益を奪われ、屈辱を味わい、 損をするかもしれない。だけれども私たちは平和を得る。平和を得る。平和こそ神が求めておられるものなんです。そんな平和を得るかもしれないが全部損するじゃないかと。神はそうされたんですよ。神は全部損されたんです。神は私たちの間に平和を保つことで、平和を得ることで何か得になったことがありますか？一つや二つ神様の方でメリットがありましたか？何か何もないんです。全くメリットがないんです。でも神は平和の神ですから、神は私たちの間に平和を持てたということを喜んでおられるんです。だから私たちは常に自分の利益や自分の満足を優先しているから平和は二の次になるんです。でもそれは間違ってるんです。平和こそが最高に第一義的に求めなければならないもの。だからイエス様が三条の水訓で平和を作り出すものは幸いである、その人は神の子と呼ばれるとマタイの5章の9節で言われているんです。平和を作るものは幸いです、その人は神の子供と呼ばれる。神の子供と呼ばれるっていうのは最大限の賛辞ですよ。これはこれ以上にいい褒め言葉はないでしょ。 あなたは神の子のようだ、神の子だよ。もうそう呼ばれたらそれ以外のものは何も一切必要ないじゃないですか、ね、神の子と呼ばれる。イエス様がそれぐらい言われてるというのは、この平和を作る神様が私たちとの平和を作るために御子を下された、人間と人間との間が平和であってほしい、その願いは神の願いなんです。強い願いなんです。ものすごく強い願い。だから平和を作るものは幸いで、その人は神の子供と言われると言ってくださったんです。私たちは最大限の努力を払って平和を作らなきゃいけません。まあここまで言ってもですね、それでもあいつは間違ってると思ってる人が30人ぐらいはいるかもしれません。そうは言うけど、やっぱあいつは違う、あいつのことは気に入らない、憎い、もうあいつだけは許せないっていうことがね、あると思いますね。まあ30人ぐらいといったら、まあ、私を除いてという意味じゃないんですけどね、頭の中で分かっていると心の中で分かっていることは随分違うんですね。聖書はそう言ってるんだということも私は言ってるわけで、私もそういうふうになりたいと思ってるから言ってるんですよ。私は全ての人と誰とでもうまくやっていけますなんてことはね、口が裂けても言えません。それはやっぱり気に入らないときは気に入らないしね。だけどもさっきも言いましたようにね、喧嘩してもいいんですよ。大いにね、議論して違うと思っていることははっきり言うべきなんです。聖書の中にだって神、イエス様は、神様はですね、人間の間違いをはっきり言われてるじゃないですか。ね。あんたたちは間違ってるんだと。こういうことは直しなさい、ああいうことは直しなさい、はっきり言われてるんです。だけれども、それを直さないから平和を保たないとは言われないんですよ。そこなんです。人間との違いはね。人間はそこを直したらあんたと仲良くしてやるって言うでしょ。あんたそこが悪いんだと、ね、そこさえ直せばいい人なんだけどとこう言うんです。もうそこだ、ね、そこがどうも合わない、反りが合わない、ピント合わない、ちょっとずれてる、そこを直してくれれば平和になりましょう、仲良くやりましょう。そうじゃないんです。平和というものは無条件なものなんです。どれだけ相手が間違っていると思っていても、神はそうされたんだから私たちもそうすべきなんです。これは聖書の教えです。国連に行って私はこの演説をしたいぐらい。国際社会はそうじゃないですからね。お互いにその、じゃあこれとこれとこれとこれとこれを守ったらといって握手するでしょ。PLO だとかアイルランドとかね、なんか国際的な和解がありましたけども、必ずなんかこういうのにカバンの表紙のやつに書いて反抗して渡してるんでしょ。やってません？必ずやるでしょ。あれは平和じゃないんですよ。あれは違うんです。私たちは少なくともそういう条約を交換するような平和を作っちゃいけないんです。それは本当の平和ではないんです。神は無条件に私たちとの間に平和を保られたんです。 文句言うのは結構、喧嘩するのも結構、でも平和は無条件に与えるというのが聖書の教えであります。もう一度ローマ人の手紙の5章1節を読んで終わりたいと思いますが、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との、この後にですね、決して壊されることのないという言葉を書き加えてください。でも黙示録に聖書に付け加えるやつは呪われると書いてありますから、カッコぐらい入れといていただきたいと思いますが、堀川牧師は聖書に書き加えて言ったとか言ってですね、よそでどっかこの噂になるといけませんので、それは冗談ですが、決して壊されることのない平和を持っていますということなんです。主イエス・キリストによって神との平和を一時的に持ってるじゃないんです。暫定的っていうのありますよね。暫定自治とかね、 PLO のあるなんかそうです。暫定平和じゃないんです。高級平和、本当に壊されることのない、変わることのない、どういうことを言ってみますか、とにかく神との平和は壊されないんです。神との平和は変わらない。なぜならばキリストは十字架にかかってくださったということはもう事実だからです。これは変わらないからなんです。キリストの十字架が事実で、これが永久に変わらない事実だから、神と私たちとの関係も変わらないんです。この平和を私たちは神にまず感謝をするものでありたいと思います。そしてまた私たちと私たちの関わる人たちの間にこの平和にをですね持ちたいと思います。すぐに持てるとは思いませんが、そのことを思い出してですね、平和を作り出す。ここで平和を作ったら神のこと呼ばれるんだから、一つ我慢してやろうじゃないかぐらいですね、そういうこの聖書の読み方もあっていいと思いますね。まあ誰がそれあんたと平和を保ってるのか、神のこと呼んでくれやなんて言う必要はないんですけどね、ついついそういう気持ちになってしまうんですが、神様が呼んでくださるんですから。神様が呼んでくださる、神様に神のことを呼ばれるものになりたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、あなたはあなたに背き、またいつも自分の利益ばかりを考えて、本当に憎たらしい罪深いこの者との間に平和を作ってくださいました。しかも変わることのない、決して壊されることのない平和を与えてくださって本当に感謝をいたします。この平和は永遠に変わることがないことを心から感謝をいたします。神様、どうぞあなたから与えられたこの平和をもとに、私たちも人々との間に本当の平和を作っていくことができますように。弱いものでありますので、どうぞ聖霊によって力を与え、また御言葉によって励ましてくださいますように。神のことを呼ばれるとはあまりにもおこがましい。しかしイエス様がそれほどまで言っておられる、その思いに応えることができますように。神様、どうぞあなたの子供として小さな平和をたくさん作り出すものであらせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。平和を保つ者と共に平和の神はいたものであります。争いを好む人とは争いの神が一緒にいるとは書いてありませんけれども、神は平和の神であります。感謝いたします。どうぞご起立ください。 仰げ主の御顔を賛美して